はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回は最近のお仕事で取材に伺った記事のご紹介を少しと、昨日見てきたばかりの展覧会をいくつか、そして6月半ばにかけて見に行こうと予定している展覧会をご紹介します。普段はアートライターとここでも名乗ったり、ノートなどでも書いて活動をしてはおりますが、まあいろんなお仕事も実はお受けしています。その中の一つがもう1年以上ですかね、いろいろなところへ取材撮影に伺ってレポート記事を書くこと、ずっと続けておりますマイナビニュースさんでのお仕事でして、直近だと5月末6月にかけて、2つ取材に行ってまいりました。一つはスープストック東京さんで開催された試食会のレポートです。皆様ご存知かもしれないんですが、スープストックは美味しいスープが食べられる、もう私も本当にずっと通ってます。もう10年以上通ってますね。もっとかな、多分できたばっかの頃から本当に頼みの綱のお店の一つ、一人でフラッと入れるで、ランチタイム以外にもちょっと遅い夜の時間でも入れてほっと落ち着ける大好きなお店なんですけども、そんなスーパーストックさんで実はカレーのメニューもあるんですね。で、年に1日とか2日だけスープじゃなくてカレーのメニューだけしか出さないっていう日が存在するんですよ。で、カレーストック東京っていうお店になって、本当にお祭りみたいに実は開催しているんですが、その、開催が6月の下旬、27、28、今年なんと10周年を迎えてめでたく開催予定ということで、その試食会に一足早くプレスの一人としてとても貴重な機会だと思うんですけども参加してまいりました。レポートを書いております。めちゃくちゃ美味しかったので、また日程近づいたら SNS などでもご紹介リマインドしてしまいます。多分ぜひお運びください。ちょっとね、都心中心のお店になってしまうかもしれないんですけど、カレーのメニューだったらオンラインショップでもポチッとできるので、ぜひお試しください。辛くないカレーも実は出ているんですよ。私あんまりスパイス料理好きなんですけど、辛い食べ物が苦手っていう、ちょっとなんかめんどくさい味覚の持ち主で、本格的なスパイスカレーって食べたいんですけど、辛くて無理っていうことがよく起きていて、もやもやしがちなんですけど、そんなことも記事に書いてますが、美味しかったですので、ぜひお試しいただきたいです。記事もぜひ読んでください。もう一つが、東京ドームホテルさんへ取材に伺わせていただいた、なんと推し活の推しです。推しをめでることができる、とっても素敵な夢のコラボレーションルームというものが、6月1日から設置されたということで、取材に伺ってきました、皆さんにもきっと日々の生活、暮らし、生きがいになっているような推し、好きなものの存在があると思うんですが、多分私はミュージアムとかアートとか文化芸術とかファッションとか いろいろ好きなものありますけども、その東京ドームさんといえば、アーティストのコンサートがある東京ドームもそうですし、本当にいろいろなジャンルの推しが楽しめるエリアなんですよね。で、その東京ドームに、推しここという推し活をサポートしてくれるメディアとオンラインショップを運営している会社さんがいらして、その 会員 SNS のフォロワーさんに8000人の意見をまとめて作られたという素敵なお部屋、限定3室しかないんですけども、1000室ぐらい実は東京ドームホテルって客室があるんですって。その中でもたった3つだけっていうめちゃくちゃ貴重なプレミアムなルームの取材に伺わせていただきました。で、今回は作家さんにちょっとご協力いただいて、実は私がめでている推しぬいぐるみ、ぬいぐるみ作家のそぼろさんという女性の方がいらっしゃるんですけども、そのそぼろさんの、制作されたぬいぐるみと共に取材をしてまいりました。なのでもうあのぬい活ですね、完全に。確かに私子供の頃からずっとぬいぐるみはあのいつもそばにあって、生まれたての時に一緒に写真に写っているミッキーマウスのぬいぐるみも実は未だに大事にしているんですけど、まあ、その子はちょっとねさすがにだいぶ年季が入ってしまっているので、今回はモデルとしてそぼろさんのぬいぐるみをお連れして撮ってまいりました。本当にいろいろな楽しみ方ができる宿泊スペースお部屋だなと思ったので、ぜひ記事お読みいただけたら嬉しいです。さて、展覧会ミュージアムギャラリーのお話に移りますが、昨日実は4つはしごしてきまして、大きくは神楽坂と代官山へ行ってきました。神楽坂の方は本屋さんでは販売されていない本があるんですけど、神楽坂にある新潮社という出版社さんが発行制作販売している、工芸聖火という、もう本そのものがとっても美しくて工芸品のような、本当に丁寧に丁寧に一冊ずつ制作されている、その分ちょっと希少性が高くて限定1000部か、いつも1000部しか制作されない。そして聖火というのは青い花と書くんですけど、その聖火の会の会員の方のみが、手にすることができる書籍本になっております。で、その工芸聖火、私最初に知ってきっかけは何だったんだろう、多分東銀座にある森岡書店さんで森岡さんがご紹介されていたのがきっかけか、あ、もっと前かな、今もう亡くなってしまったその静岡のミュージアム、クレマチスの丘にあった万治彫刻庭園美術館で、かつて実はもう亡くなられてしまったんですけど、陶芸家の黒田泰蔵さんという方の個展展覧会が開催されて、でそこから知ったのかな、黒田さんが起点になって、まあ、あの工芸の世界いろいろなものを知るこうきっかけというか糸口になっていったと思うんですけど、その他の流れから多分工芸聖火のことも知ったのかなと思います。もう一つの大きなきっかけ、直近で言えば多分茶の湯、茶道の稽古を始めたことも大きいかもしれません。で、その工芸聖火聖火の会で、出版社のその新潮社さんが神楽坂東西線、東京メトロ東西線の神楽坂駅からすぐのところに、会社がありまして、で、併設ってか隣接している倉庫と、まあ、呼ばれるの大きな建物があるんですが、そこに工芸聖火の展示のスペースがあるんですね。で、そちらで実は残念ながら6月4日までの会期だったのですが、2つの展覧会が開催されていました。で、ぜひ見に行きたいと思っていて伺ってきました。1つが坂田さん、坂 坂田さんとはどなただと思うかもしれないですが、坂田和美さんという、かつて骨董のお仕事をなさっていた男性の方がいらっしゃいます。東京の目白に古道具坂田というお店を1973年に開かれて、本当にヨーロッパとかアフリカとかアジアのさまざまなお品物をご自身の目利きによって、ご紹介していたお店がありました。古美術骨董の中でもちょっとその新しい目利きの概念をこう提唱したような、古道具と呼ばれるその考え方というか物の見方、目利きの、スタイルみたいなものを、生み出した方でいらっしゃるんですが、残念ながら坂田さんは2022年にお亡くなりになってしまって、古道具坂田もお店は閉まってしまったんですけども、坂田さんとその生家の、編集長をなさっている方と、まあ、長くお付き合いがあって、生前坂田さんが独りよがりの物差しという本をその新潮社さん、そして工芸生家の方々、編集の方々と一緒に、発表されていました。でその書籍、まあ連載をベースにして制作された5本だったんですけども、連載というのは、芸術新潮という新潮社さんが出している別の、文化芸術にまつわる雑誌がありますが、そちらでずっと連載なさっていた内容になるのですが、その「独りよがりの物差し」という本に掲載されていたお品物、それは、坂田さんが生前千葉県に美術館アズイットイズという、まあ、施設、私立のミュージアムを開いていたんですね。でそこでご紹介していた作品群、まあ、コレクションと坂田さんの本も、まあ、空間に置かれてましたけども、そういった品々を、展示紹介するという企画展になるのかな、はい、が開催されていました。で見に伺ってきました。坂田さんがまだご存命だった頃の2012年に渋谷区立松濤美術館でも古道具その行き先坂田和美の40年という個展展覧会も実は開催されていましたが、その頃の私は多分仕事に忙殺されていた時代、あまり記憶のない時代なので、残念ながらミュージアムにも足が遠のいていた頃ですね。行けなかったのが本当に悔やまれるんですが、昨日お邪魔してきてこの独りよがりの物差しという企画展を拝見し、本も会場で拝見できて本当にいい時間でした。私自身静岡県伊豆の田舎の生まれなので、正直言うと、まあ近所の農家のお家とか、まあ、うちの物置とか祖父母とかうちの実家とかそういうものと結びついてすごく親しみがある品物ばかり、古道具だなと思いました。でもこれがこう素敵なんだよということを改めて提唱したその坂田さんの活動発信というものは、本当にその柳宗悦さんの伝えてきた工芸という考え方にもちょっと似ると思うんですけども、なんかいやこういうものをこう素敵だよってこんな風に伝えてくださって本当に素敵な活動だったんだなという風に感じました。その豪華でお金をかけて作られたもの、誰が作ったすごいものというわけではないもので、その時が経って人が使ってその時間の経過とともに わびた感じ、錆びた感じ、その使い古された佇まい、物の佇まいみたいなものを空間も含めて、紹介してきたという坂田さんのご活動を今の年齢を重ねた自分が見ることができて、いい経験、いい機会だったなと思いました。3月末から4月にかけてと5月末から6月4日までという2つの会期で開催されていました。予約制だったので、ちょっとご存知ない方も多かったかもしれない、これでご紹介がちょっとできなかったのがちょっと悔やまれるところでありますが、ぜひ坂田さんの本独りよがりの物差しは現在でも手に入れることができます。古道具物語などなど、いずれも新潮社さんから紹介されて販売されていますので、ぜひお手に取ってみてください。もう一つ、聖火の会が企画なさった、個展で、俵優作さんという男性の方の、作品を紹介するという企画展も見てまいりました。俵優作さんとはどなたと思われる方きっと多いと思うんですけども、それもそのはずも、長らく作品をご紹介する、作家としてご紹介する機会はなかったということで、今回ご縁あって聖火の会のお部屋で展示をしてはどうだろうかというふうな話になって、今回の開催になったというふうに昨日、会場にいらしたスタッフの方にお話を聞きました。見てきて私自身初めてその俵さんという方とその作品を拝見しましたけども、ああこんな創作活動なさっていた方がいらしたんだというふうにとても驚きましたし、最近作品を拝見できて本当にありがたいなと思いました。実はその俵さんは、俵さんの制作されていた作品、すごい平たく言うと墨、炭彩、水彩のような画材を使って和紙、あとはご自身ですいたりしたのかな、本当にこだわった紙自体、紙に抽象的なものだったり具象っぽい風景のようなものを描かれたりっていうような作品、画家にあたるのかなと思うんですけども、展覧会のタイトルも木と画、木は天気の木ですね、で画は、絵画の画の字で絵という字ですね、木と画というタイトルが付けられていましたが、田原さんは新宿の若松町に民芸のお店ご家族で開かれていたとこ、そこが、ギャラリーにもなったそうなんですが、生まれは1932年なので、太平洋戦争の前のお生まれですよね。で2004年にお亡くなりになっています。で1951年頃なので、年齢で言うと20代ですね。油絵が総理大臣賞を受賞されるなど、広島の生まれなんですけども、画家、絵画の制作を取り組まれたりもしていましたが、断続的にそういうふうな制作活動をなさっていてお亡くなりになった方で、今回の展示は、生前にあたるのかな、そうですね、練馬区立美術館で一度だけ俵優作展水墨の波動という個展を開催なさっていました。でその他に、アメリカでも展覧会を開いたりとか、銀座のギャラリーでも展示をなさったりという、いくつかの展覧会のご経験、展示の機会はあったそうなんですが、 まあ、正直歴史に埋もれてしまっている方ではありましたね。今回のこの展示、そしてきっとこの先少しずつまあ研究が進んでいくであろう作家の方なんだろうなと思いましたし、スタッフの方もそういうふうにお話しなさっていました。あの印象的だったのが、まあその和紙もそうですが、掛け軸あったら額装になっている作品のそのお軸軸装表具と呼ばれるようなその掛け軸にどんな布を使って掛け軸を仕立てるかっていうところ、まあ、額縁選んで絵を入れるのと似たようなものですが、その一つ一つの、 あの生地だったり、軸先の選び方だったり、そういったもの一つ一つがとてもこだわりの詰まったもので、まあ、民芸のお店ギャラリーなさっていたというところもそうですし、生前芹沢圭介さん、染色家、型染めの、作家の方と交流もあったそうなので、で、先ほどご紹介した坂田和美さんともあの交流があって、坂田さんの勧めで作品集も発表なさっていたそうなんですね。っていう方なので、やっぱりすごくあの少ない作品であまり知られてない方かもしれないんですけど、素晴らしい展示でした。じっくりと作品を拝見してきました。でくしくもその坂田さんとこの田浦さんの展示が同じタイミングで開かれていることをすごく素敵だなと思いながら会場を後にしました。あの新潮社倉庫自体は会期中しか空いてないのかな、なんか私やっと行けたんですよ。先日その工芸製菓さんが毎年開催している骨董の、展示販売会、製菓の会というのがありまして、そこにどう絶対行こうと思って予定してたんですが、もうスケジュール合わなくなってしまって残念ながら行けなかったんですね。で製菓の会、今までとは違う、今回からこの新潮社さんの倉庫で開催になったそうで、すごい素敵な空間だったんですよ。で実は春にくしくもその文化財に選出されたのかな、あのニュースになっていたんですが、そんな空間になったので、まあ、お邪魔できてすごくいい時間でした。またぜひ行きたいと本当にみじみ思った場所でした。あの撮影なんか撮影禁止だったのでちょっとお写真ないしご紹介もできないんですけども、とてもいい時間を過ごすことができました。ちょっといくらでもこの工芸製菓の部屋の話とか工芸製菓について話せそうなんですけど、またちょっと別のタイミングでご紹介させてください。昨日もう20分も喋ってる、もう一つ代官山で見てきたいくつかの展示というのが、一つは、美術作家の里山さんの個展です。ルーフギャラリーという代官山のヘルサイドテラスとかの並びにあるお店ですね。1階がカフェになっていて、2階がホワイトキューブのようなすごく広い空間なんですけども、そのルーフギャラリーさんの1階カフェスペースで成山愛さんという女性の、美術作家の方の個展、ノンフィジカルリアリティという展示を見てきました。6月16日の月曜日までの会期でお休みなしで開催しています。成山さんの作品初めて見たのは去年の12月、あの表参道のスパイラルでクリスマスマーケットのお仕事をお手伝いしてた時に作品展示されていて、成山さんご自身にもそこで初めてお会いしてすごいお話しして、とってもチャーミングでほがらかな方なんですけども、普段はあの大阪が制作拠点になっていて、昨日東京にいらっしゃるということを SNS で拝見していたので、ちょっと インスタであらかじめちょっとご連絡をしてお目にかかってきました。またどっかのタイミングで東京にいらっしゃるのかな。楽しみに、ご活動楽しみだなって思いました。今年はあとね、名古屋のスパイラルさんの展示スペース、名古屋の松坂屋さんにあるんですけども、そこでの個展だったり、京都でも個展をやる開催予定だよなんてお話もなさっていました。またご紹介できればと思います。ルフギャラリーさんのそのギャラリーじゃなくてカフェのスペースも、あの空間に成山さんのその柔らかく温かく、そして具象と抽象の間のようなとてもユニークな、絵画作品を制作されて発表している方なんですが、とってもよく合っていて、ずっと眺めてられるなっていう楽しい作品、魅力的な、なんかもう見る人によって多分すごく印象の変わるとてもいい作品だなと思うので、ぜひご覧になってほしいです。しかも結構大きな、100号とか大きいサイズの作品がバンバンバンと並んでいて、とても素敵でしたので、ぜひ見ていただきたいです。私もお茶しながらじっと眺めに行きたいなと思っているんですが、行けるかどうかというとこでしょうか。ぜひお出かけになってみてください。で、そのルフギャラリーさんからもう徒歩 1,2 分のところですね。まさにその先ほど申し上げたヒルサイドテラスというのかな、ここは違うか、そのヒルサイドギャラリーの並び、ギャラリーオンザヒルというスペースの名前で運営されている場所で、ミナペルホネンの展覧会を見てきました。前回のポッドキャストでちょっとだけ最後に駆け足でご紹介しましたが、見てまいりました。平日の午後ということもあって、そこまで混雑していない空間だったので、ゆっくりと拝見できました。前回のその同じ空間で初めて皆川明さんが個展をやるというタイミングでお邪魔した時とやっぱりちょっと空間が変わって見えて、特に1階の吹き抜けのような大きな空間で、今回は前回はすごく大きな、壁画のようにも大きい直筆の大きな作品を発表なさってたんですが、今回はそこに一面にミナペルホネンのテキスタイルをまとったボディが並んで、でそのボディには歴代のミナペルホネンのお洋服が、身につけられていて、スタイリングされていて、でぐるっとミナのアイコン的なアイテムの一つですね、トリバッグというレザーのひよこみたいな、本当に鳥の形を模した、本当にもうアート作品のようなバッグがあるんです。実際に本当に持ってお出かけできるトリバッグというアイテムがあって、毎シーズン春夏秋冬でそのシーズンで、鳥さんの体の部分にさまざまなこうモチーフだったりアイテムだったり素材だったりを使って、デコレーションですかね、もう本当に作品なんですね、工芸だなと思うんですけど、レザークラフトのような、であと刺繍をされたりとか素材を変えてちょっと表現したりっていうようなトリバッグというシリーズがあるんですが、ちゃんと卵もくっついてくるんですけど、そのトリバッグがずらっと並んでいるという、もう夢のような空間が広がっていました。もう私は完全に目がハートになって、はぁ、かわいい、素敵、本当に素敵っていう、こうすごく見入ってしまう空間でしたね。で、ああ確かにこれあったな、ああこれもあったな、可愛かったなっていう、もうトリバッグは本当毎シーズン本当に限られた数しか制作されないので、もちろん私持ってないですし、もっとお似合いになる方に持ってほしいって思ってしまう、本当にアートピースなので、私の手元には 一番もいないですけども、こんな風にずらずらずらっと並んで拝見させてもらえて嬉しかったです。で、世田谷美術館での継ぐというタイトルの展覧会、11月22日からスタートするというふうに、あの素敵なフライヤーが会場に置かれていたのでいただいてきました。前回東京都現代美術館で開催されたミナペルホネンの25周年の展覧会は続くだったので、あ、続くから継がれたんだなっていう、うわぁという気持ちになりました。あのミナペルホネンはそのスタート立ち上げた皆川明さんが、でメインデザイナーとして、まあ、もちろん今もブランドに携わっていらっしゃいますけども、あの次の世代のデザイナーに実はバトンが渡っているんですよね。と田中恵子さんという女性のデザイナーの方に渡っています。田中恵子さんはもう20年以上ミナペルホネンで皆川さんと共にテキスタイルデザインをずっと手掛けていらっしゃる方なの で、30周年のミナーのもう3分の2は田中さん一緒になって制作なさってきていて、その田中さんにもバトンが渡っているので、もうそのこの5年の間ですね、そう継がれていたんだと思うので、その5年分の時間が作品が加わった展覧会になるんだろうなということで、とても待ち遠しく、一層待ち遠しくなりました。とお話戻して、そのウカというミナペルホネンのと皆川さんの、版画の作品に、あとは陶芸の作品も一部ありましたけども、版画は何点かエディション、あの枚数制作されていますけども、陶芸などの立体作品はユニークピースでしたね。もう多分売れてしまっているんだと思うのですが、展覧会自体は6月15日の日曜日までの会期で開催中です。ぜひお近くへお越しの際はお立ち寄りになってみてください。で、代官山はこのギャラリーオンザヒルのすぐ近くにミナペルホネンの代官山店、あとは、ベビー服をはじめとする子ども向けのアイテム、キッズ向けのアイテム、まあ大人が使ってももちろんすごく素敵なんですけども、そういったアイテムだけを集めたショップ、あとは生活に根ざした食器だったりトレイだったり、そういった暮らしの中でミナペルホネンのデザインを楽しめるアイテムを集めたショップっていう風に3店舗代官山には集まっているので、お店もぜひはしごしてみてください。まず行ったお店の紹介だけでもう30分も経ってしまったので、ちょっとまた駆け足になってしまうのと、続きは6月10日にとなってしまいそうですが、いくつかそれでも最後に予告的にご紹介します。一つはですね、もう行かなきゃ、行きたいとずっと思っているスペースが、東京の市ヶ谷にありますギャラリーアルファ M というギャラリーです。ここは、武蔵野美術大学が運営している非営利のギャラリースペース、展示スペースです。武蔵野美術大学といえば、まあ、あの国分寺とか立川とかあっちの方から行く高野台のキャンパスがありますけども、都心の市ヶ谷にもキャンパスがあります。で、そこに作られたギャラリーで、ギャラリーのすごく実験的な企画展のシリーズを新年度の4月からその翌年の3月末までという、まあ大体タームでアルファ M プロジェクトというふうに開催をしています。で、この2025年度も2025-2026というふうなアルファ M プロジェクトがスタートしていて、 全体を通したタイトルが立ち止まり振り返るそして前を向くというシリーズタイトルって言えばいいのかなになっています。で、だいたい2ヶ月ごとぐらいで会期が区切られていて、ボリューム8まで今回予定されていて、ボリューム1が6月14日の土曜日までの会期で今開催しています。参加するアーティスト、その会期ごとに変わっていくんですが、今回はアイデアルコピーというクリエイティブプロジェクトがメインの展覧会です。アイデアルコピーチャンネル武蔵野アートユニバーシティ1968-1970というタイトルが付けられています。日曜日と月曜日、祝日はミュージアムというか、あ、ギャラリースペースクローズしてしまっているのでご注意ください。アルファ M のこのプロジェクト全体を通したキュレーションは今年度は芦屋市立美術館博物館、芦屋市立美術博物館の学芸員で、ご専門近現代美術でいらっしゃる大月明美さんという方が企画なさっています。なんで唐突にこのギャラリーアルファM をご紹介しているかと言いますと、昨年度の展示も割と全部見たのかな、結構定期的に足を運んでいて、ギャラリースペースそのものすごい広いわけではないですが、とてもあの実験的な、そして武蔵野美術大学というその大学の非営利の空間だからできるチャレンジングな作品の展示、作家のご紹介っていうものを取り組まれていて、南北線、東京メトロ南北線の市ヶ谷駅からほんとすぐ行ける場所にありますので、ぜひ多くの方にちょっと試しに寄ってみようかなと思ってもらえたらいいなと思います。ご紹介されている作家の方、この先も基本的には割と若い世代の現代美術のアーティスト、美術作家の方がずっと続いていきますので、そういう意味でも今のその注目したい芸術家、美術作家の方々を知るすごくいい空間になっていると思いますので、定点観測的に通ってみていただけたらいいなと、嬉しいなということでおすすめします。そしてもういくつかお伝えできるかな。一つは今虎ノ門ヒルズの東京ノードというスペースで9月までデザインアネオという展覧会が開催されています。デザインアネオ、デザインアテンネオか、Eテレの番組ですね、デザインアネオっていう、多分大人も子供も大好きな方多いと思うんですが、私も見に行ってきました。ちょっとまた別のポッドキャストだったりでご紹介したいなと思うんですけども、そのデザインアネオに音楽の面でずっと関わってらっしゃるのが蓮沼秀太さんという音楽家の方です。私多分ほぼ同世代なんですけど、その蓮沼秀太さん、とてもあのユニークな音楽作品の制作をずっと続けていらしていて、例えばフィールドレコーディングを使ったあの楽曲だったりとか、すごく私も好きなんですけども、その蓮沼さんが京橋にある豊か菊竹ギャラリーさん、あの六本木にもスペースありますけども、京橋の戸田ビルディングの3階に昨年できた豊か菊竹ギャラリーという新しいスペースで、今回6月7日の土曜日からグループ展に参加されます。で、6月6日の金曜日、ちょっとこれお聞きになってる方は間に合ってないかもしれないのですが、6月6日金曜日の夕方17時から18時の1時間、その戸田ビルディングの1階に 屋外のお庭みたいになってるようなスペースが実はあって、思いっきり中央通り、銀座の中央を走る中央通り沿いに面していて、そこで蓮沼秀太フィルというふうに蓮沼秀太さんが、主催しているオーケストラ、今回は15、6人くらいって確かおっしゃってたかな、そんなに大編成ではないんですけども、その蓮沼秀太フィルのフリーライブコンサートが開催されます。オフィス街でそんなイベントがっていうのがまず驚きかもしれないんですが、いやー絶対楽しいに決まっていると思うんですよね。ご紹介がめちゃくちゃギリギリになってしまったのですが、ぜひお出かけになれる方、通りすがる方はぜひ楽しんでください。戸田ビルディングライブ都市と合奏というタイトルで開催されます。楽しみですね。明日はまだきっとすごい暑いので、夏の終わりじゃない、夏の夕暮れのあのちょっと涼しくなった爽やかな感じの気候の中でオーケストラの生音が楽しめるなんて絶対楽しいし、気持ちがいいに決まっているだろうなと思いますが、間に合ったらぜひお出かけになってみてください。私行けるかな、ちょっと明日結構4つぐらいはしごしなきゃいけない取材デーなので間に合うかなと思っているんですが、なんとか寄りたいなと思っています。そしてもう一個最後にご紹介します。これ投函のタイミングでもご案内したいなと思うんですけど、東京表参道のスパイラル、成山さんの時にもご紹介しましたが、そのスパイラルの、1階でエマリエさん、イントネーション合ってんのかな、エマリエさんのドレス造形展、ザ・ドレス、それは命が宿る彫刻、究極の造形美を求めてというスペシャルな個展が開催されます。エマリエさん、エリ・マツイさんというお名前でかつて活動なさっていたウェディングドレスのデザイナーでいらっしゃいます。で、私かつて、モードファッション誌の編集部で運用の担当していた時にウェディングの特集もやったりイベントもやっていたんですよね、その媒体で。で、そのイベントの多分常連ですね、必ずご協賛いただいて参加いただいてたはず、ご紹介何度かしていたはずというふうに、もうだいぶ昔の記憶なのでふわっとしてるんですが、ウェディングドレスと言われるとちょっとね、なかなかアートと結びつかないかもしれないんですけど、エマリエさんの制作されるウェディングドレスはもうタイトルの通り彫刻的なんですよね。今回は AI と一緒に制作した AI ドレスなるものをご紹介したりとか、これまでに、リーさんが制作なさってきたドレスの数々をご紹介する、非常に記念となるようなとても力の入っている企画展です。6月12日から23日月曜日までの会期で予定されています。ファッションのメディアさんを中心にも早くから多分告知なども出ていたのでご覧になった方も多いと思うんですが、なかなか普段ウェディングドレスの数々を見る機会ってそうそうないと思うので、ファッション勉強されている方に限らず幅広い方にぜひお運びいただけたらなと思います。なんとなんかプレスの内覧会に結構早い段階からお声掛けいただいていて、私もお邪魔する予定なんですけど、その日は実は数理研究をなさっている東京大学の特別教授の方とお話だったりとか、テキスタイルデザイナーのでアーティストの須藤レコさんとのトークライブも企画されていたりとかして、すごいなぁと思っているんですよね。すごく私自身もお邪魔するのが楽しみです。東 ということで、すみません、だいぶ長くなってしまいました。ここまでゆるゆると聞いてくださって本当にありがとうございます。この音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、東京を拠点にフリーランスのアートライター、取材記者、インタビュアーなどなどとして活動をしております、私ナオミが、ノートなどで書くのが追いついていない様々な展覧会を見てきた、おすすめと思うようなものをご紹介したり、今回の冒頭のようにちょっとお仕事のご紹介をしたりというふうに、編集なしの取手出しでお届けしているポッドキャストの番組です。気軽に聞き流していただいて、少しでもアート、ミュージアム、ギャラリー、文化芸術に親しんでいただくきっかけになったら嬉しいなと思って続けております。気軽に聞き流していただけたらとても嬉しいです。次は6月10日に配信予定でおりますので、ぜひまたお耳にかかれたら嬉しいです。聞いてくださりありがとうございました。